時刻は9時30分を回りました。ランタンマルシェ松本大です。
大谷慎太郎です。
中原健人です。
ランタンマルシェ、この番組はマルシェイコール市場ということで、老若男女問わず様々な人に集まっていただいて、あなたの話を聞かせてほしいという番組です。
はい、我々アンファンのワンマンライブオブスキア東京公演ですが、昨日無事に終了したはずです。
今日は3月の6日、水曜日です。
はい、収録しているのがですね、
そう、
ということで足を運んでくださった皆さんありがとうございましたと。
ありがとうございました。
いう感じなんですけどね。
まあ ね、 まだね、大阪も残ってますからね、
うんうんうん、
あんまり多くは喋れないですけど、
うんうんうん、
まあ今までのことがあったから俺たちは、
うん、
照明がきっと動いているでしょうし、
うん、
ちなみにこれ今のリアルタイムの時間でいうと、俺は昨日照明の打ち合わせがあって、
あ、そうですよね、う
ん、なんかシミュレーション、
うんうんうん、
機材を持ち込んでもらって、
うん、
でなんかテレ、まあ、モニターがあって、うん、モニターに、まあ、その照明の配置とかがあって、
うんうん、
その照明の色とかムービングの動かし方とかなんかいろいろをなんかその一緒に作っていこうっていう日だったんだけど、
うん、
初めてやったのよそういうの。ここまでがっつり照明に入ることもなかったから、
そうだよね、
この曲だったらこういう表現の方がいいですねみたいな、
はいは
い、で、まあ、照明さんは照明さんのロジックがあってさ、
うん、
俺はそういうノウハウみたいなやつないから、
うん、
こういうイメージでやりたいんですよねっていうので、うんうんうん、やっぱちょっと常識からちょっとずれてるっぽいんだよ。
そうだった。
まあ、結構無理言ってるかもしんないなと思いながら、
でも
でもなんか良くなりそうな感じがする。
ああ、そうなんだ、
楽しみ。
うんうんうん、まあやっぱそういうのね、解決してくれるのがその道のプロですからね。
その道のプロ、
ね、
うん、プロを感じました。はい、
はい、
3月24日日曜日大阪公演に足を運ばれる方、お楽しみに。さて本日のランタンマルシェですが、この番組の根幹俺の話を聞けを紹介していきたいと思います。
長崎県平戸市、ラジオネームゴン達也さん、
ゴン、
皆さんはじめまして。この番組そしてアンファンは、妻かっこゆかの影響で好きになりました。
なんで名前を
出しますわざ。
ゴンというかね、
ゴンというかね、うん、番組を聞いていて中原さんのバイク愛がビシビシと伝わってきて、最近私もバイク買ってみようかな。
音楽には興味ねえんだ。
確かに。中型の免許も取ろうかなと思っています。
うん、
そんな初心者の私におすすめのバイクって何でしょうか。参考までにお聞きできると嬉しいですと。
これお前宛てのあれだな、お便りだ。
かつに俺宛てだね、うん、番組のお便りコーナーを使った俺宛てのメッセージ、
うん、中面だもんね。
中面ね、だから 400cc までのバイクってことだと思うんだけど、
俺もノータッチですねこれ完全に。
あ、そうですか。
大型なんで
結局ね、なんかね、俺もね、いろんな相談されることがあるんですよ、その LINE とかで、うん、
はい、
そう 400cc 前だったらどういうバイクがいいですかみたいな、うん、言われるんだけど、
そいつ次第だよね。
そう、もうまさにそれで、結局ね、楽器もそうだと思うんだけど、俺、うん、初めて買う楽器なんですかみたいな、どんなんがいいですかみたいな言われても、結局だからそいつがどういうものが好きなのかとか、
もうオフ車と普通のなんかね感じが違
う。そうそうそう、アメリカンがいいのかとか、うん、そういうのでもまた変わってくるし、
うん、
うーん、
改造しやすいやつとかにしたらいいんじゃないの。
あ、まあそうね、カスタムのしやすさとかもそうだし、
けど俺はあんまりそのカスタムとか正直勇気がない、
うんうんうんうん、
から
そうだよ、ね、
初心者からしたら、
うん、
そのカスタムしなくても、
うん、
その完成されてるバイクとかの方が俺は気が楽で、うん、乗ってて気が楽でいいかな、
うん、結構だからその扱いやすさみたいなところで言うと、
うん、
あんまりこう変に速すぎるバイクだと、まあ、事故のリスクとかね、うん、
長崎だよ、道広いよ、
まあ、道広いけど結構コーナリングとかあるんじゃないですか長崎なんかね、
う
ん、
まあ、暗くなりがちだよね、あとね、
うん、
小回り
効く、あ、小回りね、
うん、
まあ、でも結構スタンダードなそのザ・バイクっていうイメージのもので言うと、ホンダの GB350 とか、最近のね、
そうね、
そう、新しめのバイクでこう変にこうトラブルがない中古車とかではなくて、新車で買えるもので言えば GB350 っていうのとかどうでしょうかね、
人気だね。
あと川崎の忍者400っていうのは最近出たやつシリーズのやつはめちゃくちゃ軽くて速い。
ま
あ、とにかくそういう趣向によるよね。
忍者ってあの形しかないんでしょ。
そう、あれ
緑色なの。
緑は川崎のね、なんかこう専売特許なんだけど、
あ、そうなんだ、
あれはちゃんと黒もあるんでね、
あ、そうなん
ですか。僕は黒の忍者結構好きですよ。
あ、そう
なんです、うん、ということでまあね、あのいろいろ調べてみてください。
俺の趣味嗜好的にあの、うん、緑はやめとけなんかバッタみてえ、ね、
おい川崎を敵に回したな、
殿様バッタみたいな色してる。
うん、黒にしとけ、
うん、
はい
、はい、次、静岡県浜松市、ラジオネームバーガークイーンさん、
はい、
第三慎太郎さん、ケントさん、こんばんは。私はハンバーグが大好きです。
おう、
うん、1日3度のご飯がハンバーグでも飽きません。
お
う、
うん、静岡には爽やかというハンバーグ好きには有名なお店もあります、
もちろんね、知っております、
もちろん最高です、
ね、
そんな私に全国各地へ行ったことある3人が、うん、これまで食べて美味しかったハンバーグについてお聞きしたいです
けっちゃいないこれ、
食ってねえぞそんなに。
私は時間あれば、県内の美味しいと言われているハンバーグ店のほとんどに行っていて、
うん、
今年は県外の美味しいハンバーグ探しに挑戦したいと思っています。よろしくお願いします。
あ、
知らねえ、
ハンバーグ限定なんだ ね、 ね、
だって家庭料理っつうかさ、うん、お家で出てくるものだったりするじゃない。
そうだね、
ハンバーグって、
うん
うん、言ったらもう冷凍食品のあのちっこいハンバーグをねあのパンに挟んで食うの好きですよ俺は、
うん、あの全然ね、ミートボールとか美味しいんだよね、
うん、
でバーガークイーンって言ってるぐらいだからバーガーでもいいわけでしょ多分。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、
でもね、
ちなみにあの、うん、まあそのまあ有名っつうかみんな行きがちなんだけど、
うん、
渋谷のパルコの地下1階にあるハンバーグ屋さんはすごい好き。
なんだっけ、極みだっけ、
名前忘れた。
なんかそんな感じだよね、うん、
なんかレコード屋の隣にある、
うんうんうん、
地下1階、あそこ美味しいです、うん、
ね、
とっても美味しい、
ね、目黒にある、
うん、
ゴールデンブラウンっていう、ハンバーガーショップ、
うん、
めちゃくちゃうまいです。
お、何系、
ね、油ダクダク系
うん、肉汁じわみ
たいな。そうそうそうそう、
うん、ちょっと一回引くかな俺は
俺福岡とか、まあ、うん、当時その佐賀かな、
うん、
嬉野とかだったと思うんだけど、
うん、
その辺にあの牛丸ってお店があって、
うん、
確か福岡にもねあったんですよ、うん、2号店だかなんかこう出店してね増やして、
うんうん、
その牛丸は当時すごい好きで家族で行ってましたね。
しんちゃんグルメだよね意外とね。
ね、
なんかみんなでさ普通にここ来たらここ行くっしょみたいな感じでご飯食べに行ってる時、うん、しんちゃんだけは別行動してる時あるじゃん。
そうそう、だから福岡のさ天ぷらが好きだよね、
あの平尾ね、
平尾とかね、うん、なんか俺らは結構みんなでまとまってさ、
うん、
なんかもう これここに来たらこれでいいかみたいな、
うん、あ、
ね、
なん
か
なんだろうね、記念品みたいな感じ記念品持って帰るみたいな感じでね、
ログインボーナス的ななんかね、
福岡来たから心身食べるかみたいな、
そうそうそう、大阪行ったらねあのカレーうどん食うかみたいな、
うん、あるんだけどね。しんちゃん別行動取ること多い、
ね、ちょっとなんかね多分なんだろう、わがままなんだよね多分、
うん、
食に対して、
うん、ああそうね、うん、こだわりがあって、
こだわりがあって、
うん、
いいですね、
いいですね、
全く興味ないですからね僕らはね
そんなこともないけど
美味しかったらね、もう胃に入ったらもう全部一緒だと思ってる。
雑だなお前、
うん、ハンバーグもそう、
そんな、そう、うん、そうか、
どこで食べても同じよ、
うん、
食は幸せだよ幸せ、ま
あ、あの爽やかあるからね、恵まれてるよ、もうなんか別に
強い、
いいと思う爽やかで、
うんうん、満足度高いもんね。
いや高い高い、うん、わがまま言うな、う
ん、まあ、いつもだったらここで曲が流れるんですけど、割と今日はたくさんお便りをいただいているのでそのままいきます、うん、この番組の根幹、俺の話を聞けを紹介しています。
はい、福岡県飯塚市かな、ラジオネーム、プレゼントベタにも程があるさん、
うん
うんうん、皆さんこんばんは、私はプレゼントベタです、
うん、
いいね、うん、推しのライブ会場でいつも一緒になる仲間とプレゼント交換をしますと、
うんうんうん、
みんな全国各地に住んでいるのでその土地の特産品や美味しいもの、
うんうん、
今が旬なものや、思わずうわってなる素敵なものなどをいただきます、
うん、はいはい、
それに比べ私のプレゼントは自分でもなんだかなという冴えないものばかりです、
うんうん、
要するに私にはセンスがないんですと、
はあはあ、
このプレゼントのセンスはどう鍛えたらいいと思いますか、特に第3はプレゼントのセンス良さそうですねと、
はあ、
いうお便りですね。
まあ想像力だよね、
その人がどういうものを
欲しているかみたいな、
好むかという、
まあっていうのもある けど、うん、まあ、自分なりにこの人には何が似合うかとか。
あ、でもその感覚はやっぱ大事だよね、
う
ん、
この人は何を選んで、うん、まあ、どういうその感覚で日々を生きてるのかなっていうのを俺結構観察するの好きだから。
あ、う
ん、そうね、あ、アメカジが好きだって言われたらアメカジをとりあえず調べてみて、例えばね、あ、ケントにプレゼントを渡すってなると、
うん、
こいつアメカジ好きだな、
そうだね、うん、
アメカジっていう言葉だけで一旦検索をかけてみる。でその中で例えばそのアメリカンカジュアルの服が出てきたりとか、
うん、
物が出てきたりとか、
うんうんうん、
まあ、小物とかだったらこいつ絶対買わないだろうなみたいな、
うん、
例えばなんかその翼がブワーッと生えているような置物、
あー、まあまあ買わないな、
うん、買わないでしょ、うん、でもなんか置いてあったら結構なんかその生活にが豊かになるんじゃないかな。
そうだね、
玄関で外に出るときにその翼を見て、俺は今日もなんかその、
うん、
なんだろうな、
飛ぶんだ
飛ぶんだと思いながら外に出てくれるかもしれないなとか、そのなんだフィギュアっつうかさ、例えばそれがかっこよかったらいいほどさ、やっぱ気持ちも上がるじゃない。
確かに、
なんだろうな、そのために渡すっていうよりは、うん、その人が日々生きている中で一瞬その視界に入るものが、
うん、
プラスに働くものだったらいいなと思いながら俺は選んだりするから。
そうだね、うん、結局だからその気持ちだよね、その物をあげたいっていうか、
うん、
お祝いをしたいっていう気持ちだったりとかさ、
うん、
その人に喜んでほしいっていう気持ちの表れだと思うから、うん、だよね、
だからプレゼント自体が主だと考えない方がいいね、
うん、確かにね、うん、ちょっと俺今羽欲しいなって思ってたけどね。
ああ、思ったでしょ俺のプレゼン能力ですよこれおー、びっくりしょ、
と今日も飛びたいなみたいな、うん、そうっすね。
俺はね、自分がその好きな映画、
うん、
そのバッファロー66っていう映画があるんだけど、それの、はい、サントラのレコードをもらったんですけど、
うん、
これがジャケがめちゃくちゃ可愛いんですよ、
う
ん、それがすげえ嬉しかったですね、プレゼントもらった
の
言うと、やっぱ覚えてるぐらい。
なるほど、
いろいろあるけど、うん、嬉しかったものって、
うんうんうんうん、
なんか月の土地もらったこともあるし
いいね、
月の土地俺2個所有してるから。
マジで
2個もあんの、
う
ん、
いいな、
いいな、
別荘じゃん、別荘、
うん、別荘ある、
月移住した時の、
しんちゃんどう思う。
俺、まあそのプレゼントって渡す人の関係性にもさ、
うん、
だいぶ関係してくるじゃん。そのまあそれこそここメンバー3人だったら、
うん、
そういう別にさ、
うん、
フィギュアとかさ、
うん、
何でもいいけど、
うんうん、
まあ関係がちょっとこれから仲良くなりたいなっていう人だったりさ、
うんうん、
まあそこまでその会社の同僚ですとか、
うん、
だったらあんまりなんかこうヘビーなもんあげてもなみたいな、
まあね、
消え物がいいのかなとか、
うんうん、
結婚祝いだ、あーそうか、まあでもあんま邪魔になるから子供のおもちゃとかはあんまりかなみたいなさ、
うん、
いろいろ考えるけど、まあそうだね、まあでも時間かけてちゃんと考えれば結構見つかるからさ、
うん、そうね、なんかあれじゃないか、
めんどくさがらないことかな、
うん、
そういうもんかな。俺プレゼントって価値観の押し付けだと思ってるんだけど
まあそうね、そう思え、まあそれもそれでありだよね、
うんうん、そのぐらいなんかの方がいい気がする。いらなかったら捨ててくれたしさ、
うんうん、あ、俺これさ、推しのライブ会場で一緒になるみんなとプレゼント交換するわけでしょこれ、
うんうん、
なんか俺さ前しんちゃんをうちに受験の時かなんかに泊めた時に、
うん、
しんちゃんがなんかお土産持っていくけど何がいいみたいな、そう聞いてきた時に、別になんか食い物とかもいらんなって思ったから、
うん、
しんちゃんが思う面白いものを持ってきてっていう、
はい、よくあるな、
そう言ったのよ、
うん、
しんちゃんがトラウマが消える CD っていうのを持ってきておもろかったよね。
いやなんかね、
持ってこられたところでお互いトラウマないからさ、じゃあトラウマ作るべっつってYouTube でいろんな動画検索してトラウマ作ったんだけど、結局別に消えなかったしなみたいな、なんかそういうお題を設けるとおもろいかもね。
そうね、
うん、その仲間うちとプレゼント交換だったら、
ケントからまあ当時その久しぶりに会うタイミングとかだと、
そうね、
うんうん、なんかよくその無理難題の注文をねされてたんだよ、うん、
やってたね。
こいつはやるんだよね、それを平気な顔して、
うん、結果何持ってこられてもおもろいからね。
まあでも家にある 捨てにくいものとか
処理じゃんもう
ケントにあげてたけど、
こいつのねムカつくところはね、そういう無理難題の注文をしてくるくせにね、うん、無理難題の注文返すとちゃんと返してくるところがムカつくんだよ
しっかりね
一応対応してくるんだよ、
うん、頑張りをするね、うんうん、
はい次、愛知県名古屋市ラジオネームさきさん、はい、アンファンの皆さんこんばんは。突然ですが、まあ、私は絵を描くことが好きです、
うん、素敵じゃないですか。
飽き性なのですが絵だけはずっと続けていて、まだ高校1年生ながら、うん、絵という存在なしでは語れない人生になっています。なので私は将来美大に入りたいと思っています。美大に行くんだと強く決めた理由はアンファンに出会ったからです。
お
ー、将来何になりたいか考える時に絵の存在が頭の片隅にあるものの、私になんてできないと目を背けていました、うん、そんな時初めて行ったアンファンのライブで好きなことを全力でして輝いている姿を見て眩しすぎて憧れて勇気をもらいました。たびたび美大に入るのは狭きもんだと不安になる時もありますが、アンファンの曲を聴いて元気をもらっています。皆さんは勇気をもらった存在はいますか。勇気をもらった存在、
存在、まあ憧れの人とかそういう感じかな。まあなんか衝撃を受けたみたいな感じかな。
でも勇気をもらったね。
やっぱね、ところどころでこう助けてもらってるなって強く思うのはやっぱ親友だね俺は。そう、親友
もマッチョマンね。
そう、マッチョマンの親友が小学校の頃からの俺の付き合いなんだけど、そいつが頑張ってる姿をこう見ると俺も頑張りたくなるというか、まあ相談したりもするし、俺がダメな時は支えてくれるしっていう、そういうもう、
バカなんだけどバカやってる感じあるよね。
そう、
そう、なんかそ
う、なんかね、
ちゃんと考えられてる。
あ、そうそうそうそう、バカなんだけど、ちゃんとね、そのやりたい方向に対してバカだから、そうブレがないんだよね。
そうだね。
そう、その姿がやっぱりかっこいい。
確かに一番あの話が合うもん、俺は。
あ、そうだよね。その、なんかね、
根幹の部分の価値観がすごい似てる気がするあいつとは。
全然なんか生きているスタイルは違うんだけどね。
スタイルが違う。そう、分かり合えるんだよね。
で、やっぱ俺にとってはやっぱ親友かな。
しんちゃんいる？
俺、まあ俺もさ、一応なんていうの、美大出身者では
そうだよね
あるわけですよ。
芸術学部です
ね。東京じゃない、あの日本大学の芸術学部ね。で、まあ当時俺もまあそのなんていうの、まあさきさんも言ってるけど、まあ狭きもんで、かつ入学した時に要は、まあ俺は写真学科だったわけだけど、もっと俺よりさすごい同年代なんて腐るほどいるわけじゃん。
そうだね。
で、それで要はまあ才能のあるなしだったり経験のあるなしだったり、っていうのにすごいへきへきするというか、
超わかる。
やっぱ例えばまあ俺らミュージシャン目線で言ってもさ、うわ18歳で
そうすげープレイヤー
っていっぱいいるね。いっぱいいるじゃん。でもそういう時にやっぱ、世界とかまあね、自分が好きなアーティストとかまあ振りパッて見た時に、まあ、そういう才能だけじゃなくてこうスタイルとして、貫いて表現してる、アーティストを見るとやっぱまあ、年齢とか才能とか、まあ、結果言い訳にしか過ぎんなって。当時まあね、まあ、レッチリがすごい好きだったから、
はいはい、
もうあの人らなんてステージ上でバーって騒いでバーって鳴らしてるだけ、だけって言ったらあれだけどもう本当好きなものを押し通してるだけだからさ、でそれがまあ表現につながっててって、だからまあ俺は、まあレッチリのそのバンドのそのなんだあり方みたいなやつに結構まあ当時まあ下手は下手なりでみたいな。
はいはいはい、ああなるほどね。
そうそうそう、別に うまいから、才能があるからっていうのはそんなに、まあ、アートの分野だと特にね、まあ、関係がないとは言わないけど、そうなんだ、個性がねの方が重要だから。
俺勇気をもらう存在ってそのなんか対象にいつもやっぱ劣等感を感じちゃうから、この人すごいなとか、
はいはいはい、
思うとね、劣等感になっちゃうんですよ、
ね。 ね、お前らしいね、
俺はね、うん、そういうものの影響を受けながら作ってきた自分にいつも勇気をもらっております、うん、
あ、
自分だな、
過去の作品みたいな、
それがでも一番いいね、
う
ん、
そうだね、
あ、
確かに。
FM 長崎からお届けしてきたランタンマルチェ、そろそろお別れの時間です。
あ、てかやっぱ貫いてるやつがいっちゃんかっこいいんだよな、
うん、
あ、うん、結局ね、
そうだね、
そう、なんか
リスペクトはするけど、やっぱ俺はなんかその憧れる対象はもういない。
ああ、だからもう常にお前は対自分だね。
そうだね、
苦しいけど、うん、でもかっこいいと思うよ。
いや、勝てなくなったらマジでもう終わりです、人生。
まあ、番組では俺の話を聞けというあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは FM 長崎のホームページトップにある番組のリクエストフォーム、もしくは X からお願いします。
はい、
X からはカタカナでハッシュタグランタンマルシェをつけてポストしてください。
はい、それでは今週はここまで。お相手は松本大と
大谷慎太郎と
長良健人
でした。